経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克弘が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、プレゼントしてます。概要欄からぜひご登録ください。はい、円安が続きですね、今後ですね、日本の財政危機っていう懸念が上がっているわけなんですが、その中で、じゃあ私たちの資産防衛という観点でですね、日本の財政危機からゴールド、金というものはいいんではないかというね、ご質問いただきました。これまでね、横森さんは金に対してネガティブな感覚を捉えていたわけなんですが、実は買っているようです。そのね、金の捉え方についてですね、横森が落書き解説をしましたので、こちらの動画ご覧ください。
はい、ですね、まあ、日本デフォルト対策ですね、財政危機で今からでもできるごく少数の対策としてですね、積み立てNISAや金の ETF を買っていると、どう思われますかと、デフォルトで金は爆投するらしいですと、金 ETF も紙切れになるのでしょうか、銀の現物とどれがいいでしょうみたいな金銀のね現物とどれがいいでしょうみたいな質問ですね。
そうね、まずそうだな、これ資産っていうところで考えるとね、
はい、
資産のまず土台を作るっていうことから作っていくわけよ。例えば資産がもうない人、100万円しかない人っていうのはもう全部 100% 缶詰だよね。そこから少し余裕があって、まあ缶詰とかもう田舎の住居とか太陽光とか全部揃えた段階で、今度はこっちの方になってくると余裕が出てきたらここに金は入っててもいいと思うよ。
はい。
ね、じゃあない人が金を買うのはこれはやめた方がいいよっていうことね。
横松さんが言ってる土台っていうものは、住む場所、あと食べ物、
要は。そうそうそう。食とかね。衣食住のね。
そうです、
ね。衣食、衣だ。
あ、そう、衣食住、ね。
うん。だから、こういったものがまず最初に来るわけよ。で、それをあった上で、それもね、例えばこれ、サバイバルという形で、例えば5年とか10年食べられるような段階まで持っていくっていうことなんだよね、ここ。衣食住に関しては。で、それがあった上での資産っていう形で考えていけばいいんだよね。じゃあ、ここで、この金は、まあ、あってもいいんだけど、後でっていうことで、ちょっとまあ、いろいろ問題が起こる可能性がある。例えば、すごいインフレになるとするじゃない。
はい。
例えば、今8000円とするよね。じゃあ、インフレで8万円になったとするじゃない。円の価値が10分の1で。わかる？これ。
はい。
そうすると、金については、税金高いんだよね。だから8000円で買えるものと8万円で買えるものが同じ。じゃあこれ80万円になったとする。800万円になったとするじゃない。円の価値がボロボロになっちゃって、金が上がって。だからこういうことは十分あるんだよね。だけど800万円になったらここのところで 50% 課税されるわけよ。
はい。
ね、もちろん。
約400万円が、まあ、売却して、要はキャピタルゲインですよね。
そうそう。
再起を得たときに、はい、400万円の税金が取られると。はい。うん、で、残るのが400万ということです、
ね。そうそう。だから、持ってない人が金をやるって言ったんって意味ないわ、全然。うん、だから、ある程度持ってた人たちが金をやるのは別にそこまでは構わないんだけど、ただ、税金はすごいよと、高いよっていうこと。
はい。
で、例えばね、国がグレートリセットした後っていうところを考えてくると、世界政府が何を考えてくるかっていうことなんだよ。
はい。
世界政府ってこれまだ陰謀論だと思ってる人いるかもしれないけど、こういうシナリオだからね、これ全部あるからね、表に出てることだから、世界政府はやろうとしてるんだから。
2023年のアジェンダですよね。
アジェンダはもう世界政府なんだから、これね。その世界政府は私たちは何も持ちませんって言ってんだからね。だから、結局こういう資産っていうものは、没収っていう形なんだよね。まあ、没収じゃないけれど、買い取るんだよ。強制買い取りみたいな。1933年に強制買い取りやったわけよ、アメリカで。
はい。
ね、国民が持っている金は、100グラムまでは確か許してくれたけど、それ以上のものは強制買い取りっていう形で安く買われちゃったわけよ。そういうことが実際起こってるし、ね、世界政府これも知っての通り、金っていうのは特にだよ。銀はどうでもいいけど、銀じゃなくて、まず金について言うけどね。
はい。
これ、宇宙人の時代からなんだよ。まあ、その辺のところは、
まあ、経済クラブ。
経済クラブ。経済クラブのちょっと奥深いところで言ってるからね。そういう宇宙人の時代から金なのよ。全世界から金を集めたいんだよね、この世界政府。だから金を集めるために、世界政府の下に国家っていうのがあるわけよ。
うん、
ね。そうすると、世界政府デジタル通貨っていうのを国家に渡すわけ。
はい。
そうすると、その国家っていうのは、国民から集めた金を世界政府に献上する形で、世界政府デジタル通貨になるっていう、これが、まあ、グレートリセット後の世界なのよ。 だからそういうのを考えるとね、じゃあ金を黙って国に持ってかない人はどうなるっていうことになってくるわけ、うん、だからそういうのを考えると金はってもちろん銀もそうだよね。銀とか例えば貴金属とかそういったものがやっぱり国家に出さなきゃいけなくなる可能性があるよっていうことね、そこは、うん、だからそのリスクあるから別に金が全てみたいなように考えずに、まあ持っててもいいけれど、まあ他に土地とかね、農地とかいろいろあるじゃない、様々なものに分散された方がいいでしょっていうことだね。
はい。
資産保全ということで言うと。
そうですね。まあだからポートフォリオの一部として捉えるということがまず一つと、うん、で、横森さんは今、現在のその金の相場っていうものは、
目先で言うと今、どんどん買ってるよ。先物じゃなくて CFD で買ってるよ。
なるほど。
もうレバレッジ100倍ぐらいかけて。
うん、だそれはまあ、その短期的なその動きで見て。
そうね。だから長期的にも多分、今買ってるのが1810ドル、20ドルとか、もうとにかくその辺で買ってるよね、今。
うん、
で、多分ね、これどこまで行くかって言ったら、おそらく2400までは行けると思ってるんだよ。
はい、
それで2400までは、まあ、持つつもりでいようかななんていう感じで。
感じですね。はい。
だからそれでは買ってるけど、ただじゃあそこから先っていうのはまた次の相場だよね。さらに上行くかもしれないし、下落するかもわかんないけど、だけどそこまではあるかななんていう感じでやってるけど、じゃあ現物がいいのかとか、先物がいいのかっていうけれど、はい、一番利回りが、まあ利回りっていうかね、うん、レバレッジで多く稼げるのは、先物とか CFD だよね。
なるほど。
そうそうそう。それでね、ETF とかあるけれど、ETF は税金が一番安いんだよ。
うん、
こういう相場やるとき、
うんうん。
だから税金が安いからっていう形で ETF も、だから相場としてやるには別にいいけれど、じゃあ資産かって言ったら、さっき言って何も裏付けないからね。
そうですね。
ね、金があるとか言うけれど、手元に来てるわけじゃないから。
はい。
うん、だからそこは、そうね。まあ何を目的にやるかだよね、金については。ね、
はい。まあじゃあ、ぜひね、今の話参考にしていただいて、あくまで相場に関してはですね、自己責任というところで。
そうそうそう。一般の人は手出さない方がいいよ、本当に。
はい。
ね、危ないからね、本当に。横森もよく失敗するから。
はい。わかりました。じゃあね、ぜひ参考にしていただければと思います。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森カズテルが明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている、富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。